特集、合理的配慮って何？ 4 ページ。外出の時に困ること、日常生活でのちょっとした不便。こうした困りごとを少しの工夫や思いやりで支え合うことが合理的配慮です。金剛では12月の障害者週間、12月3日水曜日から9日火曜日、に合わせ、誰もが安心して暮らせる共生社会を考えます。特別な支援ではなく、ほんの少しの気づきや声かけが大きな安心につながる。そんな身近な体験談や、街の中でできる思いやりのヒントを紹介します。お手伝いしましょうか。その一言が心をほどきます。無理に手を出さず、相手のペースに寄り添うこと。それも立派な配慮です。今日隣にいる人のために、そしていつかの自分のために。小さな思いやりが、共に暮らす社会を作ります。写真があります。説明。男の人と白い盲導犬が、道を歩いてくるところです。人は左手で犬につけたハーネスと鎖を持っています。人の左を寄り添うように歩く犬の背中には、ハーネスにつけたバッグのようなものが乗っています。犬は前方をしっかりと見ており、人は何か笑顔で話しかけているように見えます。写真終わり。少しの声かけが安心を生む。自分でどうにかするしかないと思っていた。弱視、メガネなどをかけても視力が回復しない状態、の佐々木さん、仮名は、新しいお店に行った時や旅行先で戸惑うことが多いと言います。例えば、空港や駅では、吊り下げ式の案内表示が見えにくく、どこに行けばいいかなどをすぐに判断できません。聞こうと思っても、目の前の人がスタッフなのかお客さんなのかわからず、声をかけにくいそうです。そんな時に周りの人から、どちらへ行かれますか？と声をかけてもらえたり、方向を指して教えてもらえたりすると、安心して移動できます。少しの声かけや工夫が本当に助けになるんです。特別な支援ではなく、周囲のさりげない気遣いが大きな安心を生んでいます。困りごとを社会で支える。本誌では、障害のある人もない人も、互いに人格、個性を尊重し合う共生社会を目指しています。その一環で、手話が言語であることの普及や、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解と利用を促進することなどを定めた条例、中を制定しています。中、生駒市手話言語の普及、並びに障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解及び利用の促進に関する条例、中終わり。令和6年4月には、改正障害者差別解消法が施行されました。同法では、1、不当な差別の禁止、2、合理的配慮の提供、3、環境の整備が定められており、すべての事業者、団体活動を含む、2、合理的配慮を行うことが義務化されました。対象には、障害者手帳を持っていない人や難病のある人、事故などで継続的に日常生活に困りごとのある人も含まれます。特に、外見からわかりにくい障害や、あまり知られていない症状は理解されにくく、悩みを抱えがちです。だからこそ、周囲の人が、 知る、学ぶことが理解の第一歩です。合理的配慮とは、合理的配慮とは、生活や仕事、学校で困っている人がいたときに、周囲の人が環境や対応を工夫すること。例えば、文字が見えにくい人に拡大コピーを用意する。車椅子を利用する人にスロープを設置するなどです。障害の内容や程度は人それぞれで、同じ障害でも必要な配慮は異なります。できる範囲で建設的な対話を通じて、その人に合った対応を一緒に考えることが重要です。特別扱いじゃない。合理的配慮は、すべての要望に応えることではありません。配慮をする側が過度な負担を抱えないよう、お互いにバランスを取ることも大切。合理的配慮は特別扱いではなく、少しの工夫でみんなが過ごしやすくするための考え方です。自分の立場でどう対応するかではなく、自分がその人の立場だったらどうしてほしいかを想像してみましょう。知っていますか？障害に関するマーク。5つのマークが紹介されています。これらのマークは困っていることがあるかもというサインです。声をかける、待つ、説明する。それだけで大きな助けになることもあります。1. 障害者のための国際シンボルマーク。障害のある人が利用できる建物や施設であることを表すための世界共通のマーク。車椅子を利用する障害者に限定せず、すべての障害者を対象としたものです。個人の車に貼られていることもありますが、本来の趣旨とは異なり、障害のある人が車に乗車していることを周囲に知らせる程度です。マークの説明、青字の四角の中に、白抜きで車椅子に乗っている人がデザインされています。2. 補助犬マーク。身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬は、見えない、見えにくい人が、安全に歩けるようにサポートする盲導犬や、手や足に障害がある人の日常生活動作をサポートする介助犬、聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音を知らせる聴導犬のことを言います。マークの説明、青い枠の下部分に白抜きで補助犬と書かれ、上部4分の3の白地に青色でウェルカム、の文字と、その下に犬の顔がデザインされています。3. オストメイトのマーク。このマークは、オストメイト対応のトイレがあることや、オストメイトであることを表しています。オストメイトとは、病気や怪我などで、お腹にストーマ、人工肛門、人工膀胱を作り、専用の装具、パウチで排泄を行う人のことです。マークの説明、黒い人型上半身のデザイン右下に小さく白抜きで十字があります。4. ヘルプマーク。義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、外見からわからなくても、援助や配慮を必要としている人たちが、周囲に配慮を必要としていることを知らせるマークです。マークの裏面に、周囲の人に伝えたい情報や必要とする配慮などを記入できます。マークの説明、赤い縦長四角の中に、白抜きで上に十字、下にハートがデザインされています。5. 耳マーク。聞こえないことや聞こえにくいこと、 その人々への配慮を表すマーク。窓口などに掲示されている場合は、聴覚に障害がある人へ配慮した対応ができることを表しています。提示された場合、聞こえない、聞こえにくいことを理解し、コミュニケーションの方法などの配慮に協力しましょう。マークの説明、緑の太い線で耳のようなデザインが一筆書きで書かれ、最後は上向き矢印になっています。
街の中にある思いやりのヒント。誰かの困りごとに気づいたとき、できることは意外と身近にあるかもしれません。それは特別なことではなく、思いやりの積み重ね。当事者の皆さんの経験をもとに思いやりのヒントを紹介します。障害の特性や状況によって必要な配慮は異なります。大切なのは正解を決めつけないこと。対話を重ねながら一緒に考えてみましょう。聞こえにくさを補う伝え方の工夫。耳が聞こえにくい C さんは、飲食店で注文するとき、指差しや身振りでメニューを伝えています。店員さんが嫌な顔をせず、筆談で応じたり、最後にありがとうの手話をしてくれたとき、とても温かい気持ちになったそうです。一方で、家族など聞こえる人と一緒の場面では、C さんではなく同行者に向けて話しかけられ、疎外感を覚えることもあるといいます。筆談やジェスチャーなど、少しの工夫で本人に向けて伝えることができます。相手を、ここにいる一人の人として見ることが、安心につながります。これは知っておきたい、朦朧。見えない、見えにくいと、聞こえない、聞こえにくいが重なる朦朧という障害があります。一人で状況を把握することが難しく、外出には通訳、介助員などのサポートが必要な場合があります。コミュニケーションは、手のひらに文字を書く手書き文字や、触れて読む指点字、触手話など、触覚を使う方法が中心。人によって聞こえ方、見え方は異なるため、本人に確認することが大切です。補助犬はペットではなく、目や耳、手足の代わりとなる存在。視覚障害のある A さんが盲導犬と一緒にお店を訪れたとき、入り口で店員さんに、すみません、ペットの入店はご遠慮くださいと声をかけられました。A さんは、この子は盲導犬でペットではないんですと説明。店員さんはすぐに、そうだったんですね、知らなくてすみませんと対応を改めてくれました。A さんは、盲導犬と心よく入店できると嬉しい。けれど、入店を拒否されたり、夏でも外だったら、と言われることも多くて、と話します。補助犬の役割を知り、正しく理解して行動することが必要です。これは知っておきたい、補助犬。補助犬は、視覚、聴覚、肢体に障害のある人を支えるため、専門の訓練を受け、認定試験に合格した犬だけが活動できます。法律でお店や公共施設に入ることが認められており、ハーネスやベストをつけているときはお仕事中です。補助犬に声をかけたり触ったりせず、そっと見守ることが利用者への思いやりです。杖と共に歩く安心の瞬間。下肢に障害があり、杖を使って歩く D さんは、人混みや階段では、ゆっくり進む必要があります。ある駅で電車に乗ろうとしたとき、慌てなくて大丈夫ですよと声をかけてもらい、気持ちがほっと軽くなったといいます。また、 飲食店で入り口に近い席に案内してもらえた時は、長距離を歩かずに済み、無理なく過ごせて助かったそうです。一方で、階段や通路で後ろから押されそうになったり、エレベーターで降り切る前に乗り込まれたりすると不安を感じます。小さな配慮が落ち着いて過ごせる空間を作ります。これは知っておきたい。杖。杖は形や用途も様々で、移動や姿勢の安定を支える大切な道具です。両肘で支える杖や片腕用の杖なども使われます。杖を使って歩く人はバランスを取るために少し広いスペースが必要です。ちょっと肩が触れる程度でも転倒の危険があります。周りの人が少し気をつけるだけで安心安全に移動できます。見えない障害とトイレの小さな配慮。B さんはオストメイトでストーマ装具の交換やケアのため専用設備のあるトイレを使う必要があります。多目的トイレを利用しても外で待つ人の気配を感じ、早くしないとと焦ることがあるそうです。しかし装具の取り替えには時間がかかります。そんな中、一般トイレの個室にオストメイト対応設備がある場所を見つけ、ここなら気兼ねなく使えると感じたそうです。多目的トイレなどは見た目ではわからなくても必要としている人がいます。見えない障害への理解と想像力を持つことが大切です。これは知っておきたい。オストメイト。オストメイトは心臓機能障害などのような体の内部に障害がある内部障害の一つ。公衆浴場への入浴についてもストーマ装具を装着するなどのルールやマナーを守って入浴すれば衛生上の問題はありません。インフォ、市の取り組みも進んでいます。選挙時の投票支援ツールを導入。よくある質問などをイラストと文字で示し、絵を指さすことで誰でも気持ちを伝えられるコミュニケーションボードや、手で触れば記入場所の枠の中に候補者名などを書ける投票用紙記名補助具、投票所で支援してほしいことをあらかじめ記入できる投票支援カードダウンロード可能を投票所に設置しています。QR コードがあり、詳しくはこちらと書かれています。南生駒駅周辺のバリアフリー化。令和2年に当事者の意見も取り入れて策定した生駒市バリアフリー基本構想に基づき、駅や周辺道路のバリアフリー化を進めています。今年度から南生駒駅の工事に順次着手する予定で、障害のある人や高齢者、妊婦、子育て世代など、誰もが安心して暮らせる街づくりを進めていきます。お出かけイコマップ。障害のある人や支援者を対象に、お気に入りのお出かけ場所のアンケートを行い、余暇に利用できる外出先の情報を集めた、お出かけイコマップ。障害のある人が安心して利用できる場所を紹介し、地域の支援を充実させることを目指しています。ぜひ活用してください。QR コードがあり、詳しくはこちらと書かれています。市役所の窓口で手話通訳者が対応。予約不要。市役所では、事前連絡なしで筆談や手話通訳が必要な人に対応できる体制を整えています。不在の場合があります。必要な時には市役所内の各窓口へすぐに向かい、手続きや相談をサポートします。また、福祉センターにも専任手話通訳者が常駐しています。 一人一人の行動が優しい街を作る。私たちができること。書籍やネットで調べるのはもちろん、講座などに参加して知ることから始めましょう。市内でも開催していますので、最新情報は市のホームページや広報誌などを確認してください。知る。テキストで障害を知ることから。奈良県では障害の理解促進のために、障害者団体や関係機関などの協力を得て、奈良県障害理解促進 DVD やテキスト知ることからを作成。動画は YouTube で配信されているので、様々な障害の特性や障害のある人が困っていることを、まずは知ることから始めましょう。QR コードがあり、詳しくはこちらと書かれています。広報誌連載コーナー、違いを知ろう、楽しもう。広報生駒生駒町では、障害のある人や年齢による違いなど、様々な違いを楽しく紹介しています。今号は37ページに掲載。日常生活だけでなく、旅行や災害の時など、様々な場面でのちょっとした工夫や気づきを知ることで、お互いの理解が深まり、安心して暮らせる街づくりにつながります。自分の当たり前は、誰かにとっては当たり前ではないこともあるということを一緒に考えてみましょう。学ぶ。どこでも講座。障害の内容、特性を理解し、障害のある人への配慮やちょっとした手助けができるようになるアイサポーター養成講座や人権教育を出張で実施。当事者による体験発表も行っています。申し込み問い合わせ。開催の原則20日前までに、電話かファックスで、障害福祉課。QR コードがあり、詳しくはこちらと書かれています。聞こえのサポーター養成講座。難聴者の体験談や場面ごとの筆談の仕方などを学び、筆談ボランティアを養成する講座を実施します。詳しくは本誌16ページを確認してください。職員が熱演、YouTube で手話を学ぶ。ストーリー仕立てのプチ手話講座を YouTube のショート動画で配信中です。市職員が熱演しながら紹介していますので、一緒に学びましょう。QR コードがあり、詳しくはこちらと書かれています。事業者の皆さんへ、つながりを支える仕組み。障害者差別に関する相談窓口、つなぐ窓口。内閣府が運営する障害者差別解消法への質問の回答や差別などへの相談を自治体など適切な機関に円滑につなげるための窓口です。差別解消に向けて障害者と事業者の間に立ち、相互理解と建設的な対話を促しながら事案の解決に努めています。お店に配慮をお願いしたいけどどうすればいいかわからないという人や、合理的配慮の対応に迷っているという事業者の皆さんは、気軽に相談してください。電話やフォーム、メール、手話で相談できます。QR コードがあり、詳しくはこちらと書かれています。聴覚や発話に困難がある人の通話を支える手話リンクサービス。今年の4月から事業者向けのサービスとして、一般財団法人日本財団電話リレーサービスによる手話リンクの提供が開始されました。事業者の公式サイトに専用の問い合わせボタンを設置することで、 聞こえない、聞こえにくい人からの問い合わせを、電話リレーサービスの手話通訳オペレーターを介して、通常の電話窓口で対応できます。利用者の電話リレーサービスの登録手続きは不要です。QR コードがあり、詳しくはこちらと書かれています。以上、特集、合理的配慮って何？に関する問い合わせ。障害福祉課、電話 074374-1111、内線7260。